自衛隊で
ナイト。
こんばんは、映画監督の柿崎裕二です。
こんばんは、俳優の竹島由香です。
自衛隊の皆さん、ありがとうございます。自衛隊でナイト、6月14日金曜日、11回目の放送です。
タイトルにもあるように、この番組のテーマは自衛隊です。私たちの住む日本を守る自衛隊、そんな自衛隊を応援できたらと思ってお送りしている番組です。
今週は私と竹島由香でお送りします。どうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
自衛隊でナイト 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で、全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。
この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りします。
自衛隊で
ナイト。
改めまして、こんばんは、柿崎裕二です。
竹島由香です。自衛隊でナイト、今日の最初のテーマはこちらです。陸上自衛隊朝霞駐屯地。
はい、朝霞ですね、はい、これは朝霞駐屯地という名前ですが、実は、
はい、
埼玉県のもちろん朝霞市と、うん、それからの和光市、
うん
うん、新座市、そして東京の、ね、練馬区も一部含まれているという、ね、広大な敷地に。
大きいですね。
あります、うん、はい。で、この朝霞駐屯地に属するのは、
はい、
陸上総隊、うん、はい、陸上総隊司令部がまずあります、
はい、
そして東部方面総監、自衛隊体育学校、うん、女性自衛官教育隊などね、たくさんの部隊がここに属しております。
うん、
はい、陸上総隊というのは、
はい、
まあ、簡単に言ってしまえば防衛省の統合幕僚幹部、うん、
はい、
はい、それと海上自衛隊の自衛艦隊司令部、
うん、
航空自衛隊における航空総隊司令部と同じような機能を持っておりまして、まあ、平時からアメリカ軍との間における運用調整を一元的に実施していると。
へえ、日米と、
はい、
へえ、そうなんですね。で、
陸上総隊の隷下にはね、
はい、
まあ、直轄部隊ということですね、うん、はい、第一空挺団、はい、
パラシュート部隊ってやつですね。
そうですね、先日行ってきましたので、うん、ちょっとそれはまた改めてね、ご報告したいと思うんですが、
はい、
そして日本の海兵隊と言われている水陸機動団。
ああ、これも新しい部隊ですよね。
はい、
うん、
そして、第一ヘリコプター団、
うん、
はい、あと、なかなか聞き慣れないところですと、
はい、
特殊作戦軍であったり、
うん、
中央特殊武器防護隊などね、
はあ、
多くの部隊が隷下部隊としてあります。
そうなんですね、
はい、
結構朝霞駐屯地って住宅街の中で突如として現れる巨大な基地っていうようなイメージがあります。
うん、そうですね、
はい、
はい、
うん、
まあ、首都圏にあるし、
はい、
万が一のね、大きな災害があった時は、そこからいろんな、ね、支援をしていただくことになると思うんですが、
うん、
やっぱりね、これだけその首都東京のね、大勢の人が住んでるわけじゃないですか、
はい、
その近くにこういった陸上自衛隊朝霞駐屯地あるっていうのは安心だよね。
いや、かなり安心ですね、
うん、
やっぱり東京って一番こう日本の中心地でもありますし、いろんなものが集まってるところがありますので、うん、じゃあ誰が守ってるんだろうっていうので、朝霞の人たちが守ってくれてるんだっていうのは安心感がありますね、
う
ん、
そうですね、
うん、
はい。で、その陸上自衛隊朝霞駐屯地ですが、
はい、
またね、ちょっと皆さん、一般の皆さんもね、親しめる場所も実は隣接されてまして、
はい、
自衛隊広報センター、愛称としてリックンランドというところなんですが、
リックンランド行ったことあります。
川越街道国道254沿いでしたかね、
はい、
駐車場もありますし、
うんうん、
そちらですね、陸上自衛隊の広範なイメージを、まあ、常属的かつ体系的情報発信しているということですので、
すごい、
皆さんこう行かれるとね、うん、陸上自衛隊がどういうところなのか、
うん、
どういう活動をしているのかという理解としてはすごく参考になるんじゃないかなと思うんですが、
はい、
まあ、今ね、難しい話しましたけど、まあ、実は 自分たちも行ったことあって、こうシミュレーターのようなものを持ったりとか、
はい、
結構ねあのアミューズメントパークとしてもね、
はい、
一流の場所じゃないのかなと思うんですけど、
結構小さなお子さんも楽しめるような場所ですよね。
ね、
うんうん、私が行った時には自衛隊の方たちが実際に訓練で背負ってらっしゃるリュック、
はいはいはい、
リュックサック背のっていうんですかね、うん、そういうのの実際の重さを体験できたりとか、そのパラシュートのリュックがどれぐらい重いのかを体験できたり、うん、あと戦車の操縦席に、うん、乗せてもらって、まあ、もちろん動かないものですけど、うんはいはいはい、そこからの景色を見れたりとか、うんまあ、中のちょっと一部のところを見せていただいたりとか、
はい、
あとちょっとホームページを見たらこう VR で今空挺で降りるところの映像を見れるっていうのも新しくあるみたいで、これちょっと次行った時やってみたいなって思いますね。
そうなんですね。いろんな装備展示もあるということで、
うん、
そういった乗り物図鑑もいいですけど、実際ね、うん目にして、あるいはものによっては、手で触れることもできますから、はい、ぜひ、ね、皆さんお子さん連れでも十分楽しめますんで、ぜひ行っていただきたいなと思いますね。
朝霞でしたらすぐ行けますからね、東京の方は、
うん、そうですね、
ぜひね、お近くの方は行ってみてください。
はい、
はい、
でですね、
はい、
それから同じく朝霞駐屯地の中にあります新武台記念館、
はい、
こちらもですね、新武台というのは振る、要するに三振とかの振ですね、
はい、
それに武士の武と書いて新武台、うん、台は今はまあ難しい漢字を使っているところもありますけど、はい簡単に言えば台形の台ですね、はい、新武台記念館というところがあります、はい、そこはですね旧陸軍の予科士官学校があった場所でですね、
はい
まあ、終戦後は米軍が接収して米軍の施設になってしまいましたが、うんうん昭和35年に陸上自衛隊に、がその朝霞に駐屯地、朝霞駐屯地になったことによって、はい返還されたと、
うんうん
はい、で当然その陸軍予科士官学校にまつわる数々の展示品なんかもございますけども、はい、そもそも建物がですね、
うん、
座間にあった、
はい、
陸軍士官学校、もともとその陸軍士官学校というのは市ヶ谷にあったんですけど、
はい、
昭和12年に、まあ、手狭になったということで、うん座間に移動したんですね、
はい、
でその座間も戦後米軍に接収されましたので、
うん
座間キャンプと呼ばれてたその座間にあった建物を移築したのが新武台記念館なんですね、
う
ん、で何を移築したかというと、はい、その陸軍士官学校における皇族の方々が使われる、うん官舎というんですかね、建物を移築したということで、非常に歴史にゆかりあるところなんですよね。
そうなんですね、
うん、
実は私こちら伺ったことがありまして、
はい、
それも帰ってきた蛍という特攻隊の今お稽古中の舞台が過去にあった時に、うん、朝霞の方に研修に行かせていただいた時に、
はい、
この新武台記念館監督も一緒にご案内していただいたんですけども、
はい、
本当に建物が歴史ある建物の中で、うん、こう石で作られた階段で、
はいはいはい、
重厚感のある建物の中に、うん、結構いろんな資料が置かれていましたよね、
うんうん、そうですね、その新武台という、ね、名前の由来というのは、はい将来ますます武を振るい、ねうん、八甲一憂なせという言葉があった通りなんですけど、その八甲一憂って本来は八甲一憂という言葉なんですが、
はい
戦後ですね八甲一憂というのにちょっと、まあ、違う言葉にちょっと変遷してしまったとか残念なんですが、もともと八甲一憂、
はい、
これ本来ならば、まあはい、言葉の意味としてはですね、
はい
その民族とか、
うん、
宗教とか、
うん
まあ、そういったものをこう超越した平等と世界平和ということが理想だったと思うんですね、ま
あ、
それをその、まあ、戦後 GHQ がですねこの言葉を禁止したということで、
は
いちょっと未だに悪いイメージを持って考えてらっしゃる方がいるというのはちょっと残念なんですが、本来はまあ平等ということが一番大事なことだというふうに思うんですね。
もともと私この言葉を存じ上げなかったのですけども、
はい、
その今の話を聞く限りでは、うん、本当に世界平和その、
うん
戦うとかこう競うとかそういうものではなくて、全てみんな一つの輪になって協調していきましょうっていう言 なんだなと思って、そういう言葉を昔の日本人は心に留めて生活というか、教育されていたんだなっていうのに。
そうですね、はい、あんまり言葉狩りをしてもしょうがないんだけども、やはりそのこれは国を問わずね、
はい、
平等でありましょうと、人種とか宗教とか関係なく平等でありましょうっていうことは高いね、永遠の理想だと思いますし、
はい、
同じように平和で、争いがない世の中にしたいっていうのも、これも世界的に普遍的なことだと思うので、
そうですね、
そういったことをね、それぞれみんなが理想とするということをね、今の我々もそうですけど肝に銘じてね、いきたいなというふうに思いますね。
素晴らしい言葉ですね、
はい、
はい、ありがとうございました。ではここで一曲お送りしましょう。渡辺美里さんでマイレボリューションです。今日私はこの曲を選んだ理由なんですけど、
はい、
私のこの曲は監督が好きな曲っていうイメージがあるんですけど、合ってますか？お好きじゃなかったでしたっけ、この曲。
特別好きではないけ
ど。あれちょっと勘違いしておりました。でもこの曲すごく素敵な曲で、
そうですね、
はいはい、元気が出る曲ですし、頑張ってらっしゃる自衛隊の方たちの応援ソングになったらいいなと思ってお送りしたいと思います、
はい、
では渡辺美里でマイレボリューション。
自衛隊でナイト。
自衛隊でナイト、今週は陸上自衛隊朝霞駐屯地をテーマにお送りしています。
はい、先ほどねからご説明申し上げている陸上自衛隊朝霞駐屯地、
はい、
その中に女性自衛官教育隊というのがありましたけど、
はい、
やっぱり同じ女性として何をしてるんだって興味ある。
はい、興味があります、すごく、
はい、今、はい、各ね方面隊でも女性自衛官の、ね、教育できるということなんですけど、
はい、
主にこう陸曹になられるような、ね、方が、こちらに来て教育を受けるということらしいんですが、
はい、
ワックっていう言葉知ってます？
ワックってなんかちょっと聞いたことがあるようで、一体何なんですか？
なんかみんなねワックって言ってるからね、はい、WAC、これはウーマンズアーミーコ
ー。ウーマンズアーミーコー、
うん、はい、いわゆる女性、陸上自衛隊だけですけどね、ワックという言葉は、
はい、
ウーマンズアーミーコー、要するに陸上自衛官という意味なんでしょうね。
女性の陸上自衛官のことをワックって言うんですか、うん、
はい、ちなみに海上自衛隊はウェーブと言い、
はい、
航空自衛隊はワッフという。
あ、それぞれ陸上、海上、航空って違うんですね、呼び方が。
違うんです、
ね、知らなかったです。
だから多分そのワッフなんて WAF だから、はい、ウーマンズエアフォースっていうらしいですね、
かっこいいですね。なんか女性ならではの、呼び方があるっていいですね。
そうだからね、ワックっていうねワードで結構、ワック同士の絆って固いんじゃないですか。
いや絶対固いと思います、本当何人かの女性自衛官の方とお会いして女子会をさせていただいたことがあったんですね、
はい、
で女子会ではいろんな部署で働かれている女性自衛官のもうまさにワックの集まり、もうその時ちょっとワックって言葉を知らなかったんですけど、もう皆さん仲良くってお互いの絆が強いなって感じました。
そうね、職種というのも一つそのなんか仲間意識が強くなるきっかけになるんでしょうけど、やはりその女性というね、一つの、ウーマンズアーミーコー、ワックでね、皆さん絆を持たれるというのはね非常に素晴らしいことですね、
素敵ですね、
はい
はい、では続いてのコーナーはこちらです。
自衛隊ミリメシ。
今日ご紹介するミリメシは朝霞新部隊カツレツです。
カツですか、
はい、
例えばね自衛隊もね、戦闘部隊ですから当然、はい、カツっていう言葉はいいんでしょうけども、これなんかね見ますと、新部隊にあった、よか士官学校の学生が戦前はなんか牛肉のカツレツを食べてたと。
牛肉のカツレツって珍しいですね、
そうですね、大体カツレツというと豚なんでね、そもそもカツレツという言い方も最近その言葉自体がちょっとノスタルジーでしょ
ノスタルジックですね。カツですもんね普通に、とんかつとか牛カツとか。
そうなんですね、でそのこの牛カツ、おそらくねこれあまり普及しない理由が、自分が考えないのいくつかあるんですけど、これね作ったことあるんですけど、
牛カツをですか、
これ、ね、衣がねなかなかつかない。
え、 なんでですか。
それはちょっと多分科学的にちゃんと理由があると思う。それはちょっと知りませんけども、うんうん、豚肉を例えば、はい、小麦粉まぶして卵つけてね、はい、パン粉つける、はい、全く同じ過程で牛肉をそれをやっても、うん、衣はね剥がれちゃうんですね。
なんでだろう。
おそらくその肉質が持ってる、うんまあ、その栄養素によってそういうことになると思うんですけど、あとね牛肉って火が通りやすいでしょ。
あ、はい。
で豚は逆に言うと火を通して食べないという、
はいはい、
いうところから、そもそもその、まあ、牛カツレツを作るんであれば分厚くないと美味しくは揚げられないと思うんですけど、はい、その火が通り過ぎないようにするためには、はいまあ、非常にこう難しい作業が必要なんじゃないのかなと。
確かに。
だって表面こんがり揚げてないと美味しくなさそう
です、
う
ん
う
ん、衣がまずちゃんと揚がってないといけないですからね。
そうで、その衣をちゃんと揚げようとすると肉に火が通り過ぎてしまう、
うんうん、パサパサになっちゃいそうです、うん
まあ、非常にこう矛盾する難しさを、ね、持ってるということで、うんうん、なかなかこうお目にかからないね。
確かに、
牛カツレツなんだと思いますけど、
うん、
それが名物と。
名物、そうみたいですね。
これはなんか食べれたいな。食べれないんですか。
どうなんですかね。この人気メニューの一つとして月に1回提供しているって書いてありますけど。
あ、駐屯地の食堂で、
ね、はい。
もしかすると多分朝霞の周りに行ったら、はい、それ出すようなお店あるかもしれない。
ありそうですね。
ぜひねちょっと調べて行ってみたいなと思うんですけど、
はい、
うん、
ぜひね食べてみたいですね。これソースで食べるのか何で、お醤油とかなのか、なんかわさび醤油とかなのか。
あ、おすすめを知りたいですけど、ね、自分個人的おすすめは、
はい、
牛肉なんでね、わさびと塩とかね、
う
ん、
あ、いいですね、うん、塩
いいんじゃないですか。ちょっと
それは良さそうです。
はい
はい、監督やっぱりお料理されるんですね。牛カツまで作られるんですか。
牛カツは昔っていうかかなり若い頃に、
はい、
あの牛肉のカツってなんでないんだろうと思ってステーキ肉を贅沢にもカツに揚げて、まかないで食べてましたよ。
そんな贅沢な、うん、
ちょっとでもねだからちゃんと揚がんないの。
あ、やっぱ難しいんですね。
そう、難しくて、
うん、じゃあぜひねこの新武台カツレツ機会があったら食べてみたいですね。
そうですね、今度作って持ってこようかな。
、
う
ん、ぜひ、リスナーの皆さんに食べていただけないのが残念ですけど、はい、みんなで食べたいと思います。
その時は、はい、
よろしくお願いします。じ
ゃあ機会があればぜひ。
はい、うん、ありがとうございます。ではここでもう一曲お送りしましょう。コメコメクラブでロマン飛行です。まあ、この曲はねもう誰もがもうイントロ聞いただけで、うん、あの曲ってわかるぐらい、結構若い子も今もうみんな知ってる曲なんじゃないですかね。
これね好きですよ。
あ、好きですか、うん、こっちでしたか、うん、これでもみんな好きな曲だと思います、
はい、
ではお送りしましょう。コメコメクラブでロマン飛行。
自衛隊応援番組自衛隊でないと、そろそろお別れの時間です。今日はいかがでしたでしょうか。
はい、東京からねすぐ近くにある朝霞駐屯地のどんなことをしているのかということが知れて、うん、本当に勉強になりました。
そうですね、うん、まあ、カンパチまっすぐ行って、川岡と曲がるだけですから、ぜひ皆さんね行かれてみてください、
ね、リックンランドもいつでも多分自由に見学できるので、うん、お近くの方は行っていただきたいですね。
そうですね、
うん、
はい、
はい、先ほどね新武台記念館の話もありましたけど、やっぱり旧軍の、うん、お話ということで、今私たちがお稽古している帰ってきた蛍という作品も、はい、今の自衛隊の方々の先輩にあたる陸軍の特攻隊の皆さんの方を、うん、もう本当にみんな役所の子たちが心を込めてなりきって一生懸命演じてますの で、ね、
は
い、
主演は、伊藤司、
はい、
それから佐藤珠緒さんであったりね、はい、大鶴義丹さん、
うん、
いろんな方々ご出演くださいますので、
はい、
ぜひ皆さんね、お越しいただければと思います、
はい、6月29日から7月7日まで、はい、俳優座劇場六本木ですね、
はい
はい、やっておりますので
お待ちしております、
はい、ぜひチケットお買い求めください。この番組ではメールを大募集しています。自衛官の方からの家族へ向けたメッセージ、家族から自衛官の方へのメッセージはもちろん、自衛隊の質問など何でも OK です。メールアドレスは834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも配信しています。 どうぞ何度でもお楽しみください。
ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
俳優の竹島由香でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りしました。